建築ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの、今回は新建築の2011年の8月号から作品を取り上げて、収録したいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうのは研究室の鈴木大輔君とそれから木下君ということで、では一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ鈴木大輔君からどうぞ。
南研究室修士1年の鈴木大輔です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ木下君。
4年生の木下雅樹です。よろしくお願いします。
木下はなんか久しぶりに会った気がしますが、
はい、
久しぶりです。
久しぶりなんで、で今回はねこの新建築8月号から、YS ビルディング青木茂建築工房の YS ビルディングっていうのを取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。でこの建築作品の概要をまず僕の方から簡単にちょっとご紹介したいと思うんですけども、これは所在地が東京都港区三田というふうになってまして、まあ、これいわゆるリファイン建築、青木茂先生はリファイン建築のまあ第一人者ということで、まあ、通常のいわゆるこうリノベーションとかコンバージョンとか、まあ改修をして新しく建築を再生させるというふうなテーマのもとで生まれた建築作品ですよね。で、まあ、これは鉄筋コンクリート造の古い築40年の建物を、まあ、地上4階建てなんですけども、まあ、大々的にリノベーションしてで新しくその居住空間に作り変えています。で1階2階部分が、まあ、これはおそらく賃貸というふうなことになっていて、3階4階がメゾネットで、まあ、これはオーナーが住むというような形になっているかなと思うんですけども、どうやらこの解説文をまあ拝読するとですね、まあ、青木茂さん自身の、まあ、自邸であり、まずかかつそのオーナーとして、まあ、下をその貸し出しているというような形になっているというようなことかなと思いますね。で敷地としてはおおむねこれ10メートル角ぐらいですかね、10メートル角ぐらい の、まあ、正方形に近いような敷地で、まあ、そこにですね約こう8メートル強スパンの、鉄筋コンクリートのラーメン構造の構成になっていて、で、まあ、ここにですね、まあ、元々の図面がどうなったかっていうのはちょっとこれだけでは読み取れないんですけども、エレベーターを敷設して内部空間にエレベーターを入れて、それから外階段で1階と2階とそれから3階以上っていうものを、まあ、独立した空間として作り変えてるんですよね。で3階4階はまあおそらくこれはオーナー住居ということでメゾネット形式になっていて、内階段でつながっていて、かつそのまあ外部の結構広いテラスがあってですね、まあ、なかなか非常にこう豊かな空間が出来上がっているんですよね。それから3階部分にはこれ面白いのは舞台が出来上がっていて、この能舞台、能舞台を住空間に作るっていう風な構成になっています。で実は青木茂先生はですね、僕らもちょっと研究室としてはかなりこう関わりがあって、7月にですね僕は杉山女学院大学の村上先生と、まあ、一緒にこうタイに調査に行ったんですね、調査研究で。その時に、まあ、青木先生は首都大学東京の先生なんですけども、青木茂さんとそれから高木先生、首都大学東京の構造の先生である高木先生もですね実は一緒に行って、タイの100年市場の保存と再生ということをテーマに、実はまあ、今回参加している、鈴木大輔君も一緒にタイに行ったんですけども、まあ、そういった形で実は結構研究室としても交流と関わりがあると。でこれちょっと拝見すると、まあ、設計を青木茂さんのところでやられていて、で構造の監修を、まあ、高木先生がやられてるんですよね。高木先生は実は僕今お仕事でも実際の設計のお仕事でも一緒にちょっとコラボレーションしてるっていうようなこともあって、まあ、非常にこう関心が、まあ、この建築に惹かれたわけですよね。で、まあ、通常皆さんもビフォーアフター、ビフォーアフターのテレビ番組でね、建築が劇的に変わって光の匠とか、まあ、いろいろこう見てると思うんですけども、これも本当にそれ以前の改修前の建築の写真が載ってるんですけども、まあ、それが本当に結構ボロボロの建物なんですが、これが一気に新しい、まあ、美しい建築に移り変わるというようなことがこう紹介されていて、まあ、非常にこう面白いわけなんですよね。で外部空間もですね、まあ、外部のエクステリアも、木製のルーバーとかそれからガルバリウム鋼板とかですね、まあ、そういったものを使うことによって、まあ、非常にこうエレガントな建築に生まれ変わって、で内部空間も非常にこう綺麗になって見違えるようになっていると。でかつこの図面が、まあ、非常にこれ参考になるのは構造補強した部分と既存の建築物の躯体というものがこう塗り分けられていて、どこにコンクリートを打ち増しして構造の躯体を入れてどのように移り変わったかというふうなことが、まあ、いろいろとはっきりと分かるような図面になっている。 例えば屋上部分を逆張りを打つことによって内部空間の天井高を確保しながらかつその構造的に補強するというようなことが行われていますし、まあ、この基礎 あのコンクリートも結構こうきちんと打ち直しているんですよね。というようなことも含めて、今回はこの建築をテーマにしたいと思うんですけども、じゃあまずね、あの鈴木大輔君の方にちょっと話をしてみようかなと思うんですが、大輔君はこの建築を見てどのように思いましたか？
この号自体、新建築は2月と8月が、集合住宅の特集だと思うんですけど、この号は特にその 新築のものと、それと対照的にそのリノベーションとか、再生改築されるものが比較的多いなと思っていて、それらそのプロセスが全くその新築と、増改築、と全然違うなと思っていて、普通その新築は、敷地を選んでその敷地の、周りとか敷地のコンテキストっていうものを読み解いてから設計がすると思うんですけども、これはもともと既存の建物があるから、だと思うんですけども、その、建物のが既存不適格なのかっていうことを、調べて、でこれの建物の場合はその、図面が初めからないっていう段階から図面を起こして、でその、何年が緩和として、その増築の緩和としてできるのかっていうことと、あとはなんか助成金がどのぐらい出るのかっていうことをすごく戦略的に論理的に作られてて、なんかあの全然その新築の作り方とは全く違くて合理的だなっていうのがすごく印象的でした。
なるほど。
ちょっとその個人的に気になるのは、リノベーションって、その元々の、既存の建物があると思うんですけども、この建物を見た時に、改修っていう意味ではすごくいろいろな工夫がされていて、面白いと思ったんですけど、貸しているその、住居の部分と、実際も青木さんがこれが住まわれてるっていう、ところで書いてあったので、そことの関わり合いとか、それはその建物とあの外の人のとの関わり合い、コミュニティのような、その人の関係性っていうのが、その再生していく上でどういうことを意識されてるのかなっていうのは、個人的にこう読み取れてないのかもしれないんですけど、ちょっと気になったかなと思っていて、ただなんかその、初めのファサード、そのマルーバーとか、ガルバリウムでできているファサードっていうのは、すごくその古びた建物を見るよりも、すごく綺麗で、街にはすごい還元されているなっていうのは、印象的にあります。
なるほど。さすが大学院生。さすが大学院生。しっかりいろいろ見てるなと思うんですけどさ。そしたら、木下君はどうですか？木下君。
僕、その後でちょっと申し訳ないんですけど、はい。一応僕、平面図すごい見てて、まずエレベーターの使い方、階段の使い方をちょっと見てたんですけど、なんていうんですかね、エレベーターは最初入り口から入って、で、奥の方も、3階 ?3 階と4階は奥から出れるようになっていて、
そうだね。
はい。それなんか狭いなりになんか工夫してるなと思いました。階段とかも全部あの同じところにあるんじゃなくて、バラバラと、3階4階は一緒ですけど、なんか全く別のなんか空間を作ってるのがすごいなと思いましたね。
そうだね。これあのインテリアデザインのね、インテリアっていうかそのリノベーションした場合に内部空間をこういうふうに作り変えるっていうのはあのパッと見たらねよく理解できるんですよね。つまりこれ元々 の改修前の建築物っていうのはおそらくエレベーターがなくて、昔の建築っていうのは4階建てぐらいだとやっぱりエレベーターないんですよね。でエレベーターを入れるっていうこととそれから外階段をつけるっていうこととでそれに付随して内部空間を作り変えるっていうようなことは、実際にはね例えば水回り の配管スペースとかいろいろあると思うんですけども、これはなんかあの設計者の視点からしてみると非常によくわかる。このようにこう合理的に作ってるっていうかね、ある種その合理的な最適化を導き出すという意味では非常にこうよく分かるなというふうに思いましたね。で、これあの青木先生の、おそらく自邸というふうなことだなというふうにこう思うんですけども、さっきその鈴木君が言っていたねコミュニティということに関しては、あまりこの建築ではそれほど考えなくてもいいかなという気は正直してるんですよ。だからこそ1階と2階と3階以上分けていて1、2階をその、ある種レンタル、賃貸として貸し出して、3階以上はオーナー住居にするということを考えた場合には、むしろ その遮音性であるとか、あるいは空間の独立性という意味では 1,2 回部分と 3,4 回部分というのははっきりと分節した方が使い勝手はいいわけですよね、と、うん、いうふうに思いますよ。だけどもこれ実は非常にこう平面的に見るとコンパクトな空間で、このコンパクトな空間をどのように分節して作り変えるかっていうのは結構やっぱりこれ難しい操作だなっていうふうにこう思いますよね、うん、で実は昨日国士舘大学に村上伸先生が、杉山女学園大学の教授の村上伸先生が来ていただいて講演会をやってもらったんですよね。その講演会のテーマが、なんだっけ、居住環境の再生、居住環境の再生っていうテーマで話してもらって、世界のさまざまな団地 の、 そのリノベーションとか、まあ、保存再生の事例みたいな話をしてくれたんですけども、まさにその延長線上にあると言っても過言ではないんですが、その日本っていうのはもともとね、ヨーロッパにと比較するとその耐震改修とかリノベーションっていうのは、まあ、あんまり積極的にはこれまでやってこらなかった。スクラップアンドビルドで、まあ、むしろ古いものは壊してで新しく作り直すっていうことが多かったんですけども、ここではむしろその古いものを残した上で新しいその付加価値をどのようにつけていくかっていうふうな、その非常にこう斬新なその実験的な試みとして、まあ、取り上げられているわけですよ。でね、さっき鈴木君がちょっと言ってたんだけども、その新築の作り方と確かに全然違うね。もともとあるんだけど、建物としてはあるんだけど図面は全くないっていうさ、新築と全く逆で、新築の場合は図面はあるんだけど建物は全くない状態から始まるじゃん。そうするとね、ある部分においてはリノベーションとかその改修とかコンバージョンの方がやりやすい部分もあるんだよね。なぜかというと躯体が目の前にあるから、だから空間のイメージはしやすいわけですよ。新築の方が、まあ、プロはある程度イメージできるにしても、その一般の人たちはね、全くない状態においてはやっぱりその建築そのもののイメージをしにくいっていうことはあるんですよね。想像の範囲でしか物事をこう測れないっていうかね。だからこれはね、僕なんかから見ると、例えばね、リファレンスとして想起されるのは、つまり参照例として想起されるのは、ピエール・シャローのダルザス邸っていう建物があってね、これはパリの市街地の街中に建っている、まあ、リノベーションの傑作なんですけども、まあ、これはね、もともと18世紀 の、 その石造りの建物をその下の部分だけ鉄骨造に作り変えて、でその新しい居住空間としてリノベーションした事例なんですよね。その場合は図面がなかったんですよ。最初図面がなくて実測をして、でかつそのリノベーションっていうのはやっぱりこう現場の進行状況によってどんどん変わっていくっていうようなことがあるので、臨機応変に対応しないといけないと。でピエール・シャロー の、 そのダルザス邸の場合は通常ガラスの家っていう名前がついてるんですけども、その出来上がった建築すら図面がなかったんだよね。だからシャロー自身が図面がなくて後で自分で実測したんですよ。自分が設計したにもかかわらず後で自分で実測してそれを図面化するっていうような行為をやっていて、まあ、ほとんどこうだから調査自体がすごく重要っていうかね、最初の調査そのものがものすごく重要な意味を持つっていう、まあ、そういうようなことになるんですよね、というふうな気がしますけども、まあ、そういうことどうでしょうか。それ以上に何か言えるかな。どうかな。
あとなんかすごくその、まあ、この冒頭にも書かれてたと思うんですけど、うん、すごくそのまあ、その本契約、このまあ敷地をまあ調査して、うん、でそれがそのまあ、実際その青木さんの方に引き渡されることのその本契約がなんかするか できないかっていうのがまあ分からないみたいなことが書かれていて、うんうん、でまあそれがもし成立しないとまあ250万ぐらい損してしまうっていう、なんかそういうギャンブル的な要素もこのなんかリノベーションであるの。例えばその、まあ買い取ったはいいけど全然建物として使えなかったりしたら、もう一回そのほとんどすごくお金をかけて解消しなきゃいけなくて、そうするとまあ新築よりも全然お金がかかってしまったりと か、 なんかそういう見えないそのまあスリルというか、そういうのはすごくあるのかなっていうのは、うん、
それはあるね。それはあるよ。だってさ、これもしさ下手したらね250万パーになっちゃうんだよ。
そうですね。
どうこれ木下君、250万パーにな
っちゃう。250万ですよ。
どう思いますか。250万パーになったら木下君だったらどうする。
パーになったですか、うん、
困るよね。
困りますね。
まあ、だから本当にこれリスクはあるよね。そういう意味ではね、やってみないと分かんないっていうさ、建築のリノベーションの場合は実際躯体を見てみないと分かんないとかさ、 ね、やってみないと分かんないっていう側面ってやっぱありますよ、うん、まあでも人生ってそういうもんだからな。やってみないと分かんないさ、
はい、
人生って基本的にリノベーションだよ。
おお、
どうこの考え方。いやだってさ、例えばさ、人間ってやっぱりさ、こう常にリノベーションとか再生とかっていうことだよね。まあなんか例えばこう体の調子が悪くなったらそれを治すとかね、いろんな考え方がちょっといろいろやってみてうまくいかなかったら軌道修正して何かこう治していくとかさ、そういうとこあるじゃん。なんかそういうとこあるよ。
うん、
全くさら地の上に何か新しく作り込んでいくっていうようなことっていうのは意外と建築としてはないんだよね。だから結構ね、そういう意味ではこう人生はリノベーションであるっていうような側面をね、結構あるわけですよね、というふうな感じがするんだけど。
人生はリノベーションですか。
なるほど。
そういうふうに言われても君さん困る。
深い深い。いやなんかそういう話って結構君さん僕好きで、リノベーションっていうか、ね、例えば性格を変えるとか、
うん、
なんかまあ別の話になっちゃうんですけど、
うん、
なんかそれってすごい簡単なことに見えて、なんかすごい難しいことだなって、なんかいろいろ考えてるんですけど。
性格を変えるとどういうこと？
はい、例えば性格、例えば人見知りの人がいるとするじゃないですか、
うん、
で人見知りってどうやって直すのって言ったら、うん、なんか人の目の前でいっぱい喋るとか、それでも治んない人はやっぱいるわけで、
うん、
それ本当に直すのって大変なんだけど、なんか一つのなんか踏ん切りがあれば人は変われるんですよ、
うん、
っていうかなんていうか、あの自分はこのままでいいと思っちゃいけないって思えるのが大変なんじゃないかっていうのがあって、
うん、
ちょっとややこしい話なんですが、ちょっとこの辺で終わりに
したいと思います。
はい、
まあ、何かを言おうとしてるってのは分かる、はい、でもね、やっぱりね、建築を作る行為もそれは新築であってもリノベーションであっても新しくするっていうことだからね。新しく、まあ、きれいにするのか、あるいは躯体をこう新しく補強するのか、いろんなレベルがあるけど、新しくするっていうことは、あの基本的にはさ、すべて の, その建築的行為っていうのはリノベーションだっていうふうに言えると思うよ、ね、新しくするっていうさ、これまでと違った世界を作り出すとかね、そのこれまでと違った空間を現出させるっていうふうな意味ではさ、まあ、だからそのリノベーションっていうのはビフォーアフターがはっきりするから、そういう意味で分かりやすいよね。分かりやすい、うん、っていうふうに思うわ。まあ、これ本当にそう、どうですか鈴くん、これね、どう思いますか。これ青木先生の事務所の人たちもみんな聞いてるかもしれないよ。これね、いかがでしょうか。
宮城先生は逆にあのリノベーション、まあ、その仕事があった時に、まあ、どういうことを考えて、うん、どういうことを疲れるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと思います。
やっぱりね、あの、まあ、これある程度みんなそうだと思うんですけども、今ある現状を徹底的に調査して分析して読解するってことだと思いますよ。だからそのね、なんかこう今あるものから全くかけ離れたものを全然提案するっていうものよりも、今ある現状、躯体にしろ仕上げにしろ、あるいはその痛み具合とか築年数とかその特徴とかとか含めて、今ある状態を徹底的に読み取って、それを自分で了解して把握するっていうところから、じゃあ何ができるかっていうようなことだと思うんですよね。だからその提案をするっていうことは逆に言うと、今ある状態からさらに何かを付け加えたり、何かを引いたり、あるいはその別次元のものをその表現として付加したりっていうようなことによって何が生まれるかっていうようなことだからさ。でね、今もともとあるその改修前、あるいはその建築のビフォーの状態においても、おそらくそれが間違ってるとは言えないと思うんだよ。それはそれなりに、おそらくその初めて作られた建築は40年前の時にはね、それがおそらく最適解であったかもしれない。その時にとって最もベストなものを作ったかもしれない。だからもともとある建築に対するなんていうかこう、まあ、敬意とかリスペクトって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないけど、それを持った上で、じゃあその新しくね、まあ、その分かりやすく言うと化粧をしたりとかさ、何かこう服を着せたりするっていうようなことに近いのかもしれないけどね、それが何ができるかなっていうようなことかなって思いますけどね。うん、でもね、リノベーションはきっと僕は面白いと思う。なんかある種のまあちょっとこう語弊を恐れずに言うと、ゲームとして見た場合には非常に高度なゲームだし、難しい課題だからね。難しい課題であるからこそ、なんていうかこう、それを受け取られるっていうのはすごく面白いことだなと思うよ。うん。っていうのも思うけどね。問題が難しければ難しいほど、解決策っていうのはいろんなことをこう考えることができるから、きっとなんかハードルが上がる、上がるほど、面白いっていう側面もきっとあると思うんだよね。 そんな気がしますけどね。だってさ、本当さ、さっきね、木下に振った話じゃないけどね、やっぱり人間ってさ、いろいろこう失敗もするしさ、うまくいかないとかさ、いろんなことが起こった時にさ、絶えず自分をリノベートしていくわけですよ。自分を耐震回収する自分を耐震回収するってそういうのあるよ、本当、うん、その時にどうしたらいいのかなっていうのは考えるじゃん、ね、軌道修正したりとかさ、それ考えるよ、うん、いや僕だからさ、本当さ、これちょっと話がすごく飛ぶんだけどね、はい、アポロ13号の話決めた。アポロ13号知ってる？
はい、知ってます。
知ってる？じゃあ木下ちょっと言ってみなよ。
そんな詳しくは言えないですけど。
詳しく言わなくてもいいよ。アポロ13号、なんだそれ、知らないのか。
じゃあ知らないってこと。
あのね、アポロ13号ってね、途中でね、あの宇宙船がね、故障したんだよ、月に行く途中で。で、宇宙の中で宇宙船故障したらさ、もう終わりじゃん、帰ってこれないじゃん、ね、帰ってこれないじゃん、はい、でそれをその要するにね、あの地球にいるその宇宙局の人たちと、まあ、あのそれからね、宇宙船に乗ってる人たちが、操縦士の人たちがいろいろ連携を取りながら、途中でそのね、宇宙船をうまく巧みにそのリノベーションしながら、回収しながら、なんとか地球に戻ってきて生還したんだよ、奇跡的に。で、宇宙の中でさ、投げ出されたね、宇宙船がね、自分たちでそれを、故障を自分でその直しながら、こう、生還することができたんですよ。まあだからそれは本当にすごいことで、でもやっぱりさ、本当にね、こう、人生ってさ、いろんな局面で絶対絶命のピンチってやっぱりあるわ。ある。いろんな局面で。その時に、自分のね、ある状況とか、環境とか、人間関係とかいろんなことも含めて、絶対絶命のピンチをさ、どうやってそのリノベーションするかっていうね、だからそういうふうなこう読み替えができるんだよ、これ。
いや、本当に言いましたけど。
いや、そうかな。
まあ、同じ言葉のつながりですよ。あ、は
い、というふうに僕は思うけどね。
自分で直したんですか？
そう、自分で直したんだよ。だからまあ、そんな感じがするけどさ。木下君はなんか、じゃあそんな感じでいいかな？どうですか？なんか言いたいことありますか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
そしたらまあ最後なんか、大輔君どうですか？思いますか？大輔君も一緒にな、タイに行ったけどな、タイに行って、保存再生のワークショップに一緒に参加したけどさ。
ですね。やっぱり本当にその、何を残して何を変えるのかっていうのが、やっぱりそのすごく難しいところだなっていうのが、その昨日 の、 まあその村上先生の講演会でもまあそういう話が少し出て、うん、でまあ、その何を良しとして、まあ、何を良くないっていうことにするのか、うん、まあ、その日本でいうとその人口減少がまあどんどん進んでいって、うん、本当に多分なくなってしまう街とか、まあ、出てきてしまう、それをまたその集約してした方がうまく循環するような街っていうのも出てくると思うんですけど、うん、その線引きっていうものを、うん、まあ、どういうふうに解いていくのかっていうのが、うん、とまあすごく僕も全然わからないので、うん、すごくそれは気になっていて、うん、実際その青木先生がまあどういうふうに考えているのかっていうのは、うん、ちょっと少し気になるなっていうのは、うん、とまあトータルであります、うん、
そうだね。だからこれ判断の連続だからね、何を残して何を残さないかっていうのは、これはもう本当にその設計者のそれこそここが非常に大事なところで、判断の連続だから、これは本当に難しいことであって、ものすごくいろんな次元でその判断することがたくさんあると思うんだよね。で、まあ、だからそれは本当に何を持って良しとするかっていう価値の問題につながっていくし、鈴木君が言ったようにもっと大きな目で見れば、例えば街づくりだってさ、リノベーション の、 その次元っていうのはあるからね、どの建物を残してどれを回収していくかとかね、あるいは部分的に何を残していくのかっていう話になっていくから、やっぱり非常にこう幅の広がりのあるテーマだなっていうふうに思うよね、うん、じゃあまあね、皆さんもちょっとこう青木先生の青木しげるさんの建築をいろいろと勉強してリファイン建築ね、リフォームリノベーションっていうふうなことを、まあ、ちょっといろいろこうね考え実験してもらいたいなと思いますね、はい、じゃあまあ今回はこのぐらいで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。